日本のものづくりを支えてきた小さな町工場は今厳しい状況に立たされています。その中でケーブルテレビを利用したネットワークを武器に活路を見出そうとしているのが長野県諏訪地域。ネットで工場をつないで作ったバーチャル工業団地で新しいものづくりに挑戦する諏訪の取り組みをリポートします。諏訪は東洋のスイスとも呼ばれる精密作業のメッカ。2000軒余りある工場ではハイテク関連機器などが生産されています。しかし系列の解体などによる資材調達方法の変化や度重なる仕入れ単価の引き締めで厳しい競争にさらされている状況はこの諏訪も例外ではありません。そんな諏訪の製造業をなんとか活性化したいと立ち上がったのが地元で部品や工作機械の商社を営む大橋さんです。製造業に携わる若者らとともにインダストリーウェブ研究会を発足させたのが95年。翌年にはホームページを立ち上げ地域の工場の情報提供の場として諏訪バーチャル工業団地をオープンさせました。現在参加企業はおよそ130社に上ります。インターネットに製造業の新しい可能性を感じている大橋さんはこの日諏訪バーチャル工業団地に参加する工場の一つを訪れました。精密工作機器などを製造しているこちらでは現在工作機械に使うパーツのネット販売に乗り出そうと準備を進めています。こちらの工場ではホームページに英語の価格表を掲載したところ今まで取引のなかった外国企業から部品の引き合いが舞い込み新規顧客の獲得に成果を上げています。今後のビジネスにもネットを本格的に活用していく考えです。
一社でいたり数の少ない企業だけでいるよりはその地域 の, そのパフォーマンスをその広く、日本中や世界中に、アピールできるものと思って、それが結果的にその受注に広がっていくだろうというふうには考えて。
諏訪は地形が盆地であるため古くからケーブルテレビが普及、加入率が 95% にも達するというケーブルテレビの先進地でもあります。地元のケーブルテレビ局 LCV はケーブルの加入者がすでに飽和状態にあることからその回線を放送以外にも利用する通信事業に早くから参入。
一方、穏やかな天候に恵まれた昨日は各地で小宮の見柱祭が行われ
98年秋にはインターネット接続サービスを開始し産業用の通信インフラとしての活用にも力を入れています。早いと言われるケーブル回線を使ったインターネット、そして一般の電話回線に接続したものとどの程度スピードが違うのか比べてみるとその差は歴然。およそ200から300倍というスピードでデータの送受信ができるそうです。
そのネットワークというものが大容量になることによってその物流でしか届けられなかったデータが、瞬時に届けることができるというのは、地元の産業ですとかそういうものに、大きな貢献ができるんじゃないかなというふうに思います。
この高速ネットワーク上に作られたのが諏訪バーチャル工業団地。ネットでつながれた工場同士で動画などの重いデータを瞬時にやり取りすることが可能です。このネットワークを有効に活用しようとインダストリーウェブを中心に勉強会も開かれ実際の生産現場にも導入が始まっています。放送用 AV 機器などの開発を手掛ける新井さんに都内の医療用機器関連企業から器具を載せる専用の台を作れないかという依頼がありました。新井さんが設計を任せたのは同じバーチャル工業団地の仲間堀内さんです。打ち合わせをしたメモをもとに堀内さんは設計図と完成イメージ図を作成します。 こうした図面も以前は手作業に頼る部分が多かったといいます。ネットワークを通じ3次元の画像がメールでやり取りされます。新井さんから都内の依頼元である企業にデータが送られます。先方では詳細についての検討が始まり正式発注となりました。それを受けて製品を作るために必要な部品図の作成を開始します。そして板金加工を担当する小島さんのもとに堀内さんから図面が送られます。これをもとに小島さんは展開図を作成し実際に工作機械を動かすためのデータに変換。工場は製品の製造に取り掛かります。こうして導入された完成品、以前は図面のやり取りで1ヶ月はかかっていた開発期間がネットの導入によってわずか2日程度に短縮されたそうです。今回の成果に開発を依頼した企業も満足しています。
まあいわば昔のその元請けがあって下請けがあってという関係ではなしにですね、一つの技術パートナーシップですね、開発を進めていきたいと思っています。
一部に導入されているネットを使ったものづくりをもっと広げていくとともに、大橋さんはより密な情報交換と情報の共有化を進めようとしています。
見えます？
見えます。ちょっと横にしてもらえますか？
はい。
その試みの一つがテレビ電話の導入。
そうですね、船木さん、これちょっとボードに今送りましたけども、
はい、
製品は平面の方はこのようにペーパーですね。
そうですね。
大橋さんたちが今一番力を入れている事業で実用化に向けて試験を重ねています。
メーカーさんの方でね、これで厳しいものがありますので、
はい、自分たちのそのアイデンティティだとかそのコアとかをですね、やっぱりそのまあ言ってみればそのブランドとして、まあ、名前がスワブランドになるのか、あるいは、天竜川沿線のドラゴンブランドっていうのになるのか、それはまだ分かりませんけども、知識が集積したことに対するブランドというのが多分出てきてきて、でそういうやり方っていうのは多分他の町でもきっとこれから出てくるんだろうというふうに思ってますけど。
新しい産業モデルになれるよう頑張りたいという大橋さん、高速ネットワークを武器にした町工場の挑戦は続きます。